前回からの続き。はい。ということで、ウイスキー入門その8です。
はい。
前回までは、蒸留のプロセスについて見ていきましたけれども、今回からは、貯蔵熟成プロセス、はい、こちらに入っていきたいと思います。
はい。今回からちょっと2回に分けてお話ししていきたいと思います。
はい。
貯蔵と熟成っていう言葉、これ、もうほぼ同じ意味のような感じで、ごちゃ混ぜで使っていくと思うんですけど、
はい。
意味合いとしては貯蔵の工程でウイスキーが熟成するっていうことですね。
ああ、なるほど。
まあ同じことです、
うんうんうん、
で前半の今日はですね、蒸留を終えたウイスキーの原酒ニューポットを、まあ、貯蔵する器である樽についてちょっと深掘っていきたいと思います。
うんうんうん、大事な部分ですね、ウイスキーの。
そうですね。その3で、あのウイスキーの定義をお話したんですけど、
はい、
その時にウイスキーは穀物、水、酵母を使って発酵蒸留して作られるアルコール飲料で、
うん、
通常は樽で熟成されるっていうふうにお伝えしたんですけど、
うんうん、
この樽で熟成するっていうことがウイスキーのお酒としてのアイデンティティが形作られる上で、まあ、極めて大きな役割を担ってるわけですよね。
うんうんうん、
だからこそその定義の中に樽で熟成されるっていう言葉がまあ入ってるということなんですけど、
はいはい、
どれぐらい樽熟成が大事かっていうと、あの有名なマッカラン蒸留所、
うんうん、
ここのウッドマスターっていう役割を担ってるスチュワート・マックファーソンさんっていう方がいるんですけど、
ほう、
まあ、そのウッドマスターっていう役職なんだと思うかもしれないですけど、
そうですね、ウッドマスター
なんか樽に関することを、うん、あの統率する方なんでしょうね。
うん、
でこのスチュワートさんがこう言ってます。樽の木材というのはウイスキーの個性を作り出すのに最も重要で、
うん、
最終的なウイスキーの香味の 80% は樽熟成から来ているものだと。
おお、ほぼほぼ。
そうですね、ほぼほぼです、
うん、
でこのパーセンテージについては科学的な数字っていうよりはその樽のプロフェッショナルである彼の経験によるところが大きいと思うんですけど、
うんうんうん、
ここでお伝えしたいこととしてはそれぐらいこの貯蔵熟成工程が重要だっていうことですね。
はい。
でまずはそんな樽に使われる木材の種類から話を始めたいと思います。
うんうん、
木材の種類は、全てオークですね。
オーク、
はい。ちょっとここで久保さんに質問なんですけど、
はい、
オークって日本語だとどういう木の種類かってご存知ですか？
わからないですね。オーク、なんだろう。
あんま聞きなじみ、なんか聞いたことはあるけど、このオークっていう木材が何なのかっていうのはちょっとよくわかんないですよね。
うんうんうん。
これ日本語だと奈良の木です。
おお、奈良の木、奈良の木で、うん、
それでも、ね、
奈良の木もあんまりピンとこないですね。
一応このオークっていう木の種類、あの全世界で700種類あるっていうふうに言われてるんですけど、
うんうんうんうん、
このウイスキーの樽に使われるのはオークの中でもブナ科コナラ属っていう種類に属するものだそうです。
あー、ブナとかコナラならなんとなく聞き覚えがありますね。
はいはいはい。でこの奈良の木、イメージしやすいようにお伝えすると、あのどんぐりが実る木、
うんうんうんうん、
ですね。あのそもそもどんぐりってブナ科の樹木に実る果実の総称のことを、まあ、どんぐりって言うんですけど、
ほうほう、
ブナ科の中でも特にコナラ属の樹木によくどんぐりは実るそうです、
うんうん、
だからまああの木を使ってるんだなっていうふうに思ってもらえればと思います。
はい。
で今日はそのウイスキーの貯蔵熟成によく使われる4種類のオークをご紹介します。
はい。
まず一番多く使われるのがアメリカンホワイトオーク、
うん、
まあ、その名の通り北米で取られるオークですね。
はい。
ほとんどのバーボンウイスキーはこのアメリカンホワイトオークの樽で熟成されます、
うんうん、
バーボンウイスキーね、あの禁酒法時代のアメリカ史でもちょろっと出てきたと思うんですけど、
ああそうですね、出てましたね。
アメリカのケンタッキー州、うん、バーボンっていう町で生まれたトウモロコシを主原料にしているアメリカンウイスキーの、まあ、代表格みたいなものですね。
うんうんうん。
バーボンに言及するのも多分ほぼほぼ初めてだと思うので、
うんうんうん、
よく目にする銘柄もご紹介しておくと、
はい、
ジャック・ダニエル、
あ、
ジム・ビーム、
うん、
IW ハーパーとかですね。
ああ、そっか、そのあたりがバーボンですね。
そうですね。で、このアメリカンホワイトオークの樽で熟成させたウイスキーの熟成香でいうと、凍ったの香りですね。
はい。
バニラ、蜂蜜、キャラメル、ナッツみたいな甘い香りが特徴の樽です。
うんうんうん。
で、2つ目がスパニッシュオーク。
スパニッシュ。
はい。
スペイン。
その名の通り、そうですね、スペイン産のオークで、シェリーシュっていうお酒を熟成するときに使います。
うんうんうんうん。
シェリーはスペインのアンダルシア地方で作られる酒精強化ワインって呼ばれるものです。
酒精強化ワインどういう感じですか？
お酒の酒に精がですね、精神の精、
うんうんうん、
で強化は強く化けるって書いて酒精強化ですね。
はい。
これ酒精強化ワインっていうのは醸造過程でアルコールをプラスアルファ添加することで度数を高めたワインのことを言います。名探偵コナンの灰原哀が黒ずくめの組織に所属していた時のコードネームがシェリーですね。
そうですね、絶賛映画公開中ですね、はい、今
おもろいらしいですね今回そんな話はいいんですよで、このウイスキーの樽の話をしてたのに、なんでいきなりシェリーが出てきたのって思われるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
作りたてほやほやの新しい樽でウイスキーを貯蔵するっていうことは通常しないんですよ。
ほうほうほう。
で、この理由も後ほど説明するんですけども、大体はバーボンとかシェリー酒を貯蔵した樽か、あとは何度かウイスキー貯蔵に使った樽っていうのを熟成に使うことが多いです。
ああ、再利用していくわけですね、樽を。
そうですね、だから樽の履歴みたいなものが重要なポイントだっていうことですね。
うんうんうん。
で、さっきそのバーボンとシェリー酒っていうのを並列して言いましたけど、バーボンはウイスキーじゃないかと思われるかもしれないじゃないですか。
はい。
でもバーボンは新しい樽使うのねっていうふうに、
うんうんうん、
ここもちょっと後ほど説明したいと思います。
はい
はい。なんで、まあバーボンは新しい樽使ってもいいのねぐらいに今思っといてください。で、スパニッシュオークに話を戻すと、このスパニッシュオークで貯蔵したウイスキーの熟成香は、レーズン系の香りがよく特徴として挙げられます。
うんうんうん。
で、3つ目がフレンチオーク。
うんうんうん。
名前の通りフランス産のオークで、ワインとかブランデーを作るときに使われる木材になってます。
はい。
ジャパニーズウイスキーでもフレンチオークで熟成させるものも結構多いそうですね。で、最後が水なら。
ああ、水なら。
はい、これはね、耳にしたこともある方も多いと思うんですけど、
うん、
日本の奈良の木ですね。
うん。
なんで日本の多くが水ならだと。これ熟成年数が長いものだと、お香、お香って分かりますかね、お香。
はい、お香、アロマ。
お香を想像させる複雑な香りが特徴とも言われてます。
うんうんうん。
で、ここ最近だとこの水ならでできた樽っていうのがジャパニーズウイスキーに固有な味わいを生み出しているっていうものとして海外でも広く知られるようになっていて、
は
い、
うんうんうん、
その存在感っていうのも高まっているそうです。
うん。
で、ここまでが木材の種類の話。
はい。
樽に使われるのは全てオークで、お酒の種類によってその中でも木材が違うんだなっていうことがご理解いただければと思います。
うんうんうん。
で、次が樽の大きさについて。
はい
はい。で、この樽のサイズもめっちゃいろんな種類があるらしくて、話してるとキリがないので、うん、今日はめちゃめちゃよく使われるサイズを3つだけご紹介します。
はい
はい。1つ目がバレル。
うんうん。
まあイコール樽っていうイメージがあると思うんですけど。
そうですね、大きさの単位、大きさを表すものだとは思わなかったですね。
そうですよね。まあ普通に日本語訳するとこれが樽っていう意味でもあるんで、
うんうんうん、
ただウイスキーに使われる樽ではこのサイズの意味でもあると。
はい。
主にバーボンの熟成に使われるサイズの樽で、
うん、
容量としてはだいたい180から200リッターぐらい。
おお、結構大きめですね。大きめなの。
ただこれウイスキーの熟成でよく使われる樽の中では一番ちっちゃいんですよ。
あ、一番小さいんですね。
そうですね。なんでまあ一般的な何でしょう、浴槽、
うんうんうん、
入浴剤とかの説明文に、
はい、
180から200リッターのお湯にこれぐらい混ぜてくださいみたいな表記ありますけど、まああれぐらいの量がウイスキーの一樽の量なんだなっていうふうに思ってもらえればと思います、
は
い、
あ、ちょっとイメージしやすいです。
はい、一つ目がバレル、
うん、
で次がホッグスヘッド。
うーん、
ホッグっていうのが豚を意味する英語なんですよ。ピッグでもありますけど、はい、ホッグも豚を意味する英語なので、
うん
うん、豚の頭っていう意味だそうです。で、サイズで言うと、ちょっと大きくなって、だいたい250リッターぐらい、
うんうんうん。
スコッチウイスキーで一番よく使われるのがこのサイズで、
うんうん、
でこのホグセット、さっき説明したバーボンダル、バレルですよね。
はい、
バレルを再利用して作られるそうなんですよ。
うんうんうん、
これどういうことかというと、バーボンの産地であるアメリカからスコッチを作るスコットランドに、この樽を運ぶときに、
はい、
一旦バラバラに解体するんですね、樽を、
うんうんうんうん、
でこれを組み直すときに木材を少しだけ追加して胴回りをちょっと大きくするみたいな感じで作られるのがこのホグセットだそうです。はい、で3つ目がバット。
バット、
はい、これだいたい500リッターぐらい。
おお、
でシェリーを熟成させるときの樽のサイズがこのバットと呼ばれるものです。
なんか種類によって大きさが決まってる理由っていうのはあるんですか？
これがですね、いろんな理由あると思うんですけど、
はい、
一番は樽の容量っていうのがそのウイスキーの品質とか、
うんうん、
その香味特性を作り上げるっていう点においてすごく大きな影響を与えるそうなんですよ。
はい、
ちょっとイメージしづらいかもしれないんですけど、樽の容量が小さければ、
うんうん、
その中に貯蔵されるウイスキーの、なんて言うんでしょう、単位容量あたりの樽の表面積が大きくなるんですよ。うん、
はいはいはい。
この単位容量あたりってどういうことかというと、例えば200リッターのバレルと500リッターのバットでは、
うん、
ウイスキー1リットルあたり、この1リットルあたりっていうのが単位容量あたりっていうことですけど、
うんうん、
の樽の表面積がまあ違うわけですよね。
うんうんうん、
まあ、つまりそのウイスキーと樽の接触機会みたいなのが、
はい、
樽の容量が小さければ多くなって、
うんうんうんうん、
樽の容量が大きければ逆に、
はい、
単位あたりの接触機会は少なくなると。
うん、なりますね。ほうほうほう。
でこの接触機会っていうのがウイスキーの品質へのその樽の特徴を変えてくるので、
うんうん、
なのでその使うお酒の種類によって樽の容量も違うということですね。おうおうおう、
なるほど。
でここまでが樽の大きさの話で、
はい、
で次にさっきポイントですよっていうふうにお伝えをした樽の履歴について話したいと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっとその前に一つ組み立てられた樽に施すちょっとそのある特徴的な作業について説明したいと思います。
はい、
それがチャーって呼ばれる作業です。
チャーなんかちょっと可愛らしい。チャーです。
可愛いですよね。でこれ何をするかっていうと樽の内側を炎で燃やします。
なんと
どうしてそんなことをするのかというと、
うんうんうん、
ウイスキーの特徴の一つに樽からもたらされるウッディな香り、
はい、
木工って呼ばれるやつですね、
うんうんうん、
木工があるんですけどこの木工っていうのが強すぎると当然ですけど香りとか味わいのバランスが崩れるので、
はい、
あえて樽材の表面を焦がして、
うんうん、
木工を弱めるっていうことをするそうなんですよ。
あ、弱めるために
そうなんです。
うん、
例えばさっき新しい樽でウイスキーを貯蔵するっていうことは通常はしないけどバーボンウイスキーに関しては新しい樽を使いますっていう話をちょっとしたじゃないですか。
はい、
アメリカのバーボンウイスキーっていうのは新しい樽材のみで作った新樽で新しい樽で一番小さいバレル樽で貯蔵するっていうのが法律で定められてるんですよ。でこのバレルって容量一番小さいやつだったじゃないですか。
はい。
っていうことは、樽の中のウイスキー原酒が樽に触れる面積っていうのが大きいですよね。
うんうんうん。
で、それに加えて新しい樽材で作るっていうことは、樽の木工が強く出やすいんですよね。
うん
で、バーボンっていうお酒の特徴の一つに木工っていうのは欠かせないんですけど、
はい、
この木の香りが強すぎると、さっきもちょっと言いましたけど、うん、品質のバランスが崩れることになるので、バーボンを入れる樽っていうのは新しい樽だけど、もうめちゃめちゃ強くチャーをしてから使われるみたいなことがあるそうです。で、このチャーの効果としては、まあ、今お伝えをした木工を抑えるっていうことに加えて、焼きを入れることで樽からの香味成分、これあのウッディな香り以外の香味成分ですね、が増加するっていうことも知られてるそうです。ここについてはちょっと次回また詳しくお話をします。
はい。
で、チャーの説明をしたところで、木材、容量に加えて、まあ、とっても大切な、樽の履歴について話したいと思うんですけど、まあ、これまで何度使われた樽かっていうことですね。先ほどもお伝えした通り、新樽だと木工がつきすぎるので、通常は、貯蔵に使われません。
はい。
ほとんどがバーボンとかシリー酒を貯蔵した樽だったり、何度かウイスキー貯蔵に使用した樽を使うんですけど、一回使った樽は一焼き樽って呼んで、二回使った樽は二焼き樽って呼ぶそうです。わかりやすいですね。で、通常のウイスキー原酒っていうのはこの一焼き樽か二焼き樽で貯蔵されるそうです。で、三回使った三焼き樽っていうのは主にグレーンウイスキー、あの穀物を使ったものですね、
はい、
グレーンウイスキーを貯蔵して、4脇樽になると木工もだんだんつきにくくなってくるので、長期間貯蔵する原酒に使われるらしいです。で、5脇樽ぐらいになってくると樽もかなりくたびれてくるので、ここで1回カツを入れます。
カツ、
何をするかというと、樽の内側をもう一回焼きます。これをリチャーと呼びます。
リチャー、あ、リ、あ
の、
リは
そうですね、繰り返すの意味のリ、はいはい、にチャーですね。で、この作業をすることで、まあ、樽が生き返ってさらに貯蔵に耐えられるようになると。で、この後一般的に、まあ、大体合計6回から7回貯蔵に使われるそうです。
はいはい。
トータルの年数でいうと、まあ、約70年ですね。
そんなに、
めちゃくちゃ働き者ですよね。
おー、いた。
で、一生分の仕事を終えた、まあ、ウイスキー樽70年経ちましたと。で、そこから、まあ、捨てられるものももちろんあると思うんですけど、中にはあの小さく切り出してコースターとして使うみたいなのもあるそうです。70年ウイスキーを貯蔵してきた樽でできたコースターってめっちゃかっこよくないですか？
欲しいですね。
欲しいですよね。
で、
あとは他にもあの家具とかフローリング材として再利用されるケースも最近増えてるそうです。
それだけでブランド物になりそうですね。
そうですね、
うん、
結構高値で取引されてるそうですよ。
で、
ここまでが簡単な、まあ、樽の説明だったんですけど、
はい、
まとめると、ウイスキーの貯蔵熟成に使われる樽はオークと呼ばれる木材でできていて、まあ、木の種類、容量、履歴みたいなのがウイスキーの香味成分に大きな影響を与えると。で、新しい樽材でできた新樽だと木工が強くなるので、バーボンとかシェリーシュっていったお酒を貯蔵した樽っていうのをウイスキーの熟成には使うよと。で、新樽を使うバーボンに関しても、樽の内側を燃やすチャーっていう作業によって、
はい、
木工を抑える工夫をしていると。
じゃ
あ、そんな重要な樽の中でウイスキー原酒を熟成しているときに、一体液体の中では何が起きているのか。最初ね、あの最終的なウイスキーの香味は 80% は樽から来ているものだっていうふうにも言いましたけど、
はい、
そう言わしめる 熟成の科学について次回深掘っていきたいと思います、
うん、はい
はい。ということで今回はウイスキーの貯蔵熟成の、まあ、器になる樽について深掘ってきましたけども、
はい、
久保さんいかがでしたでしょうか。
はい、ちょっと次回が気になりすぎるんですけれども
そうですよね。
そうですね、なんか蒸留以上に樽熟成のことは知らなかった感じがするので、
はい、
今回説明してもらったあのいろんな種類とか大きさの樽ごとに、うんうん、まあ、これからその中で何が起こるのかっていうのは変わってくると思うので、
はい、
と気になりますね。
そうですよね。ちょっと次回予告的にチラ見せすると、
はい、
ね、樽って呼吸するそうです。
おお、樽が呼吸、
はい、気になりますね。
そっか、木だからな。
で、はい、もう一つ今日も軽くお伝えしたの、うん、チャーっていう作業あるじゃないですか。
はい。
でチャーの効果として木工を抑えるっていうことに加えて、
はい、
木工以外の香味成分の抽出にも効果がありますよね、
うんうん、
みたいな話をしたじゃないですか。
おうおう、はい、
チャーをすることで具体的にどんな香味成分の抽出に効果があるのか、うんうん、みたいな話もちょっとしていきたいと思うのと、 あとは前回、蒸留の話をした時に、
うんうん、
単式蒸留を2回するとだいたい 60% 前後のアルコール度数になりますよっていう話をしたじゃないですか、
うんうんうん、
で実はこの 60% っていうアルコール度数、エタノール濃度が、
はい、
ウイスキーの熟成においても実は重要な数値なんです、うん、みたいな話もしたんですけど、
うんうんうん、
その 60% っていうアルコール度数が、
はい、
まあ、熟成という工程においてどんな意味を持ってるのか、うん、みたいなのもちょっとお話をして、ウイスキーのこの作り方については終わりたいなというふうに思っております。
はい、楽しみですね。
はい、ということで、
はい、
今回はここまでです。
はい
はい、それでは毎度のことではございますが、質問感想等ございましたらハッシュタグアルコホロジーでつぶやいていただけると嬉しいです。
お願いします。
概要欄に Google フォームもありますので、そちらからお便りも送っていただけます。
お待ちしてます。
はい、ということで今回もご清聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
次回へ続きます。